過去2週間コロナウイルス関連の説教をしてまいりまして、今日で3回目ですね。コロナ三大話っていう感じですかね。今日は経済でも健康でもなくというテーマなんですけども、日本ではだいぶコロナウイルスの蔓延が抑制されているというか、感染が確認される方がそんなに多くはないですね、幸いなことに、ただ確認されてないだけで多分かかってるんだろうというふうにね、多くの方が言ってますよね。僕なんか絶対かかってると思うんですけど、分からんですけどね、分からんですけども、巨人の選手もね、かかっていたけどもみたいな、多分日本人はかかってもその症状があまり出ないんじゃないかなというね。特にこのアジアの人たちはね、ひどい症状にならないというようなことが言われていて、謎だそうですけどね、そのうち分かるんでしょうけども、ただこう感染がだいぶ抑えられてきて、今度は学校を始めましょう、お店を開きましょう、いわゆる経済をね、もう一回回していかないと、実際もうこの数ヶ月の間に、日本経済はというか世界的にね、世界経済は大変なことになって、要するにお金を皆さん使わなくなってる、使えない状態になってるので、ということで最近のニュースっていうか報道を見ておりますとですね、もう必ずこの言葉が出てくるんですね。経済か健康かっていうね、どちらを優先すべきかというようなことが出てきますね。で、これは当然その健康を優先するということになると、ウイルスの感染を防がなきゃいけないから、当然自粛すると、人に会わないように、外出しないようにすると、で人が集まることはやめましょう、一緒に、食べたり飲んだりすることはやめましょうとか、コンサートとかライブとかやめましょうとかですね、そういうところで、どうしてもね、口開けて、ご飯食べないといけないし、コンサートなんかやるとわーわー言って、やりますからね。クラシックのコンサートは大丈夫ですけど、モーツァルトとかで感染は広がらないような気がしますけども、ロックとかねやるとみんなワーワーやってやりますから、しょうがないんですけど、でただそうして、健康を優先して自粛にすると、当然お金を使えなくなるので、お金が回らなくなって、要するに経済がうまくいかないと、一方で経済を優先すると、その逆ですよね。人の往来が増えて、人との接触が増えて、そうするとまたこの感染がリスクが高まってしまうと、感染が当然広がってしまうと、ここ数日はどうもその、東京のいわゆる飲み屋街でね、彼らが敵視されてますね。ちょっとかわいそうな気がしますけどね。3分の1ですから、3分の2はよそなんですけど、ああいうところで新宿で3分の1映ってるみたいな、新宿が悪いみたいなこと言われてますが、それだけじゃないと思いますけども、でも経済を優先すると当然その人との接触が増えるので、人との接触を増やさないで経済を増やしていくとどうなるかというと、宅急便が大変になるんですよね。このニュース見てたら、黒猫山本が最高の利益を上げてるそうですね。パートさんやドライバーにボーナス出したそうですね。5万円ぐらい配ったとかって書いてあったんですね。でも多分5万円配られてもやりたくないと思いますよ。もう1日何十個もね配らなきゃいけないので、大変だと思いますけども、とにかくこの経済か健康かっていうですね、この選択が今迫られてるわけですね。当たり前のことですよ。経済を優先すると当然健康が軽んじられるというかね、感染のリスクが高まるし、逆に健康を優先すると自粛して、人との関わりが減るから経済が回らなくなると。だからどっちをね優先すべきかっていうことで、皆さん大変頭を悩ましてるわけですね。もちろんその政治家たちも知事さんたちもみんな頭を悩ましているわけですね。で、報道してる人たちも これはどうしたらいいでしょうかね、バランスがどうですかねみたいなことを言ってるんですけど、じゃあ聖書はそのこの問いにね、何と答えるかっていうのが今日のお話なんです。最初はですね、ルカによる福音書の12章の、これだからずっとシリーズでねルカ読んでて、ちょうどここに来たんですよ、ちょうどここに来てるんですけども、12章の16節から21節、有名な愚かな金持ちの例えというお話ですが、お読みいたします。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を建てて、蔵を壊して、今ある蔵ですね、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を皆しまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。まあ、これ有名な例え話ですけれどもね、愚かな金持ちの例えと言われてますが、この人はもともと金持ちだったんですね。ある金持ちの畑が豊作だった。もともといっぱい持ってた。だから蔵をすでに建てていたんですね。でもさらにこの豊作だった。世の中こういうことありますよね。金持ちがさらに金を手にする、貧しい人はさらになくなる、聖書にそういう言葉あるんですけども、ある金持ちがさらに豊作だったと。でこの人は、思いを巡らしたと。こんなに儲かっちゃって置くとこない、入れるとこないと、また新たに銀行探さんといかんなっていう感じですね。もうヒロギンさんは預けすぎたけ、ちょっと他でもみじ銀行行こうかなって。で彼が思ったのは、蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこにこの穀物や財産をみなしまい込もうと、まあ、要するに自分のために蓄えようとしたわけですね。もう十分あるんだから、この余ったものは本来ならばというか、まあ、誰かに分け与えようと考えればよかったんですが、彼はそんなことを考えなかった。もう自分の今の蔵じゃ入りきらんから、もっと大きいのを建てよう。でこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞと自分に言ってるわけです。この新しい蔵をに穀物を置いておけば何年もこれから生きていける、そう思ったんですね。つまり彼は自分の寿命を延ばすのは蓄えだと思ってるわけです。蓄えがあれば自分はこれから先何年も生きていけると。まあ富ですよね、この富があれば、十分に2000万円あれば老後は安心みたいなことですね。富が寿命を延ばしていると彼は考えたわけですけれども、そこで神様がおっしゃるんですね。愚かな者よ、愚かな者よはね、大変優しい翻訳です。これギリシャ語ではですね、アフロンっていうんですね。アフロンってアホみたいな意味なんです、本当に。でこれ聖書で2回しか使われてないんです。ここと同じルカによる福音書の11章の40節と2回しか使われてない。もう1個の11章の40節は強欲なファリサイ派に対して言われてるんですけども、本当にこれはバカタレとか大バカ者とかバカ野郎っていう意味なんですね。神様がバカ野郎って言ってるんですよ。ちょっと下品な感じしますけども、まあでももうストレートにこの人の考えてることは本当に大バカであると、そうおっしゃった。なぜならば、ここですよね、今夜お前の命は取り上げられると。新しい蔵を建ててそこに十分蓄えておけばこれから長生きできるぞと思ったら大間違いだと。今夜お前は死ぬんだ。 そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるんだろうね、お前のバカ息子が持ってくんだよ、全部使っちゃうんだよ。まあ要するにここで言ってるのは、寿命を支配しているのは富ではなくて神様なんですね。だからここにこの人の愚かさがあるわけですよ。明日生きられるか明後日生きられるかっていうことは誰にもわからないわけですね。もう今日今晩のうちに命は取られるかもしれない、当たり前のことなんですけども、彼はそのことを忘れて、新しい蔵を建て、たくさん穀物があれば富があれば大丈夫だと思っちゃった。でイエス様はこの例えを話された後で、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだって言われた。結局富を手に入れても神の前に豊かにならなかったら、命が途切れた瞬間にもうその人の富は全く無駄になっちゃうよと。でこの読んでいる12章の33節にですね、こういう言葉があるんですけども、自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。富は天に積みなさい、そこには擦り切れることはありませんよ、そこに蓄えとけば大丈夫ですよ、そこに蓄えとけばそこへ行くわけですから、要するに行った先に蓄えておきなさい。ここからいなくなるとこれ蓄えててもしょうがないでしょうということですよね。だから本来彼はこの有り余る富を天に蓄えるべきだったんですね。これはこの例え話の話なんですけども、今日のテーマは経済か健康かということなんですけども、ちょっと解釈的には飛躍してるんですけども、ざっくり言えばこの話はですね、いくら金があったって、明日生きてるかどうか分かんないんだから、ね、お金を優先してもしょうがないということなんですね。だから優先すべきは経済じゃない。経済を優先しても明日生きているかどうかわからないんだから、ね、もちろんその反論はいろいろありますよ。いやいやそうは言ってもね、お金ないと生きていかれませんっていうことはあるかもしれませんけど、でも命が今日あるか明日あるかっていうことはもう神様の手の中にあることだから、要するに富っていうのは明日生きていくために必要なものなんですね。今日は生きてるわけです、少なくとも。だから富を手に入れるっていうことを優先して考えたとしてもそれは愚かですよということなんですね。で聖書はさらに続きがありまして、この次の22章から31節ですが、ちょっとここ長いんですけども、これは普段はマタイの三条の水訓のところが読まれるところです。ほとんど同じなんですけれども、ここもとても有名なところですが、こうあります。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。鳥のことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。お、変わらない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる白砂でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。有名なお話ですね。これ、思い悩むなの教えと言われておりますけれども、何を食べようか、何を着ようか、 ね、思い悩んでもしょうがないですよと。命は食べ物より大切であり、体は生きるより大切だと。だからまあこの話はその命よりも食べることや着ること、住むこと、要するにその付帯する部分ですね、そういうところに思い悩んでもしょうがないよって話なんです、本来は。ああ今日何にしよう、何を食べようか、ね、まあもちろん考えてくださいね、考えなくていいわけじゃないですよ。昨日は肉だったけど今日は魚にしようかなとか、また今日もカップラーメンは嫌じゃなとかね、栄養のバランスも考えなきゃいけないし、やっぱりロペスのお好み行きたいなとかね、みんな我慢してるんですけど、まあ、考えるわけですよ。でも問題は、ね、思い悩むということですよね。思い悩んじゃいけない。一番良くないのはそれで喧嘩することが良くない、なんでこんなもの食べなきゃいけんのかとか、食べることで喧嘩するっていうのは実に馬鹿げてますね。また着ることで悩んでる、今日は何を着ようか、言っときますけども、皆さんが思っているほど他の人はあなたが何を着ているか知りません、はい、自分は昨日これ着とったから同じの着とると思われたくないなと思って、まあ、着替えるんですけど、大体みんな覚えてないんですね。よっぽどなんかこう洋服に興味のある人とかじゃない限りは、あの人昨日と同じ服着とるなとか、洗濯しとるんじゃろうかとか思ってないですよ、ね、うん、ね、もう あれでもないこれでもないね、鏡の前でファッションショーをするようなことは、まあ、あんま意味がないんですね、命の方が大切だろうと、生きてるということが重要であるということですが、まあ、さらに言うと、ね、鳥のことを考えてみなさい。種もまかず刈り入れもせず苗も蔵も持たない、だが神は鳥を養ってくださるじゃないか、まあ、当然のことですね。今年もツバメがやってまいりました、この御嶽の教会に。毎年来るんですよ。でこの皆さんご存知かどうかありませんけど、下の駐車場に巣をかけるんですけど、なかなかうまくいかないんです。途中まで行って卵を産むんですけど、多分その重さに耐えきれなくなるんですかね。気がつくとボンと落ちてるんですよ。前はなんか猫かカラスが意地悪してやってるかなと思ったんですけども、どうもそうではないみたいですね。このツバメの唾液に含まれる粘りが足りないんじゃないかなかどうか分かりませんが、なんかで支えてあげたいなといつも思ってるんですけどね、まあ、自然のことだからやらないんですけども、何年かに1回は成功するんですよ。でも不思議なのは、成功しない年の翌年も来るんですよ、帰ってくるんですよね。彼らは一体ここで生まれた子なのか、ここがいいよって話を聞いてきてるのかなんでここに来るのか、何千キロも飛んでくるんですよ、わざわざこの御嶽の教会の駐車場、割と成功率の低いところですよ、やってくるんですね。まあでもツバメっちゃ綺麗ですよね、美しいですね。毎日同じ格好ですよ、着替えないですよ、食べるものも一緒、ね、バッタかミミズかなんか食べてますけど、まあでもデブでもないし、ガリガリでもない、完璧なシェイプで、そうじゃなきゃ飛べませんから何千キロ、素晴らしいですね。神様が養ってくださってるっていうのはああいうことですね。野の花のことを考えてみなさいと。これは本当に素晴らしい言葉ですけども、働きも紡ぎもしない、ね、ただ太陽を浴びて雨を浴びてぼーっとしてる、何も考えずに。それなのに栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいない、素晴らしい言葉ですね。人間がどんだけ金つぎ込んだって、道端のタンポポのように美しくはない。完璧ですからね、植物っていうのは、色も形も葉っぱも花びらもあのバランスと、誰にも褒められなくても咲いてるんですから、誰も見てなくても今日は誰か見てくれるかなとか思ってないんですよね。 ああ、でも美しく咲いてます。だから当然のことですわね。あなた方がうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、それはもう悩んだからといって命を伸ばすことはできません。でもあの鳥もあの野の草も神様が養って美しく装ってくださってる。さらにここが重要なところですよね。天の父にとってはあなた方は鳥よりもどれほど価値があることかと、そうはっきりおっしゃってるんです。神様の目から見ればあのツバメさんたちよりも私たちの方が価値がある。それは当然ですよ。人間だけです、神様の息が吹き込まれてるのはね。神はご自分を礼拝するために、ご自分の愛を注ぐために、ご自分の交わりをするために私たちを作られたんですから、別にツバメがどうでもいいっていうわけじゃないですよ。そう、神様の手図から作られた私たち、そこに価値がある。そして今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことだと。神様はあなた方の必要をご存知だと、これらのものがあなた方に必要なことはご存知だと。だからあなた方が必要なものを神様はちゃんと準備してくださっている。そしてあなた方の命を支えてくださっている。だからあなた方が自分で思い悩んで、ね、どうやって長生きしようか、どうやって、一日もでも長く健康でいようかとか、まあ別に健康でいることは悪くないですよ。だけどそれで思い悩んでも意味がないですよということですね。だから優先すべきは健康でもないんです。健康は神様が与えてくださるものですからね。神様のために私たちの体あるわけですから。結局こういうことですね。最初の問いは、経済か健康か、健康か経済か、ね、どちらを優先すべきかという問いを今世界中で言ってますけども、聖書は何と答えているかというと、ね、まず愚かな金持ちの例えから経済ではありません。お金があればそれでいいかというととんでもない話だと。今日死ぬかもしれんじゃないか。じゃあ健康かというと、思い悩むのの教えは、あなたたちが一生懸命健康になろうと思ったという意味がないし、神様はあなた方の健康を考えておられるんだから、そのことで思い悩んじゃいけません。それを優先することもそもそも意味がない。じゃあ結局何と言ってるかというと、これですね。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは、そうすれば経済も健康も神様は必要だということを分かってらっしゃるわけだから、これらのものは加えて与えられる。だから聖書が言っているのは経済でも健康でもないんです。神の国を優先せよ、神の国を求めなさい。神の国がここに、この世界に生まれるように、あるいは神ご自身の栄光が表されるように、富を積むなら神の前に積みなさい、あなた方の体や健康を神様のために用いなさい。神の国がこの地域に、この場所に生まれるためにどうしたらいいかということを考えなさい。そのために命を使いなさい、そのために経済を使いなさい。この優先順位が重要だと。ここが世の中と聖書の違うと。私たちはこっちの価値観に立ってないといけない。ああ経済が重要かな、ああ健康が大切重要かな、ね、そんなことはどうでもいい。神の国をまず求めなさい、ただって書いてますからね。神の国だけを求めなさいと、それを優先しなさいと、そしたら他のもの全部ついてくるよと、ゾロゾロと、ね、必要ならば命も与えるでしょう、必要ならば経済も与えるでしょう。この視点が、世界中に欠けてます。今の世界に欠けている指導者たちもマスコミも、経済か 健康か金か命か金か命か金か命か天秤にかけたってね、答え出るはずがないんですよ。なぜならばこの両者は神が与えてくださるものですから、これを与えてくださる方をまず見上げて、神は何を願われどうすれば神は喜んでくださるかっていう視点であらゆる問題に立ち向かわない限りは正しい答えは絶対に出てこないということですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日も御言葉によって私たちの目を覚ましてくださったことをありがとうございます。お金か命かと騒いでおりますが、その両方とも神様あなたが作られ、あなたが私たちに与えてくださっているものにすぎません。あなたを見上げ神の国を求めていなければ、これらのものに何の意味もありません。神様どうぞ、本当に今こそあなたに作られた全ての民が、あなたに作られなかった人はいないわけですから、神様あなたの創造主を見上げ神の国をただただ求めていく、その思いでどうぞこの世界を導いてくださるようにお願いいたします。また私たち一人一人、どうぞ日々の暮らしの中で悩むことがあったならば、この御言葉を思い出してただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられると、この言葉を持って信仰をもう一度しっかりとさせていただいて、世の光となることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。よくいらっしゃいました。